おはようございます。今日もご一緒に神様の御前に共に集い礼拝を捧げることができることを心から感謝をします。一言お祈りをしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。先週1週間も私たちを守り導いてくださり、この日曜日の朝私たちをこのところに集めてくださり、共に礼拝を捧げることをお許しくださりありがとうございます。今御言葉が開かれました。どうぞあなたが私たち一人一人にお語りくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。憐れんでくださいというタイトルでメッセージをいたします。私は高校生の時、少しだけ合唱部に所属していたことがありました。そこでたくさんの宗教曲を歌いました。ラテン語の歌詞の意味を一つ一つ書き取りながら練習していく、そのような日々でしたが、その中で繰り返し出てくる言葉がありました。キリエエレイソン、これはギリシャ語で主よ憐れみたまえという言葉です。主よ憐れみたまえ。今日出てくる聖書の箇所にもまさにこの言葉、キリエエレイソンという言葉が使われています。この祈りは2000年にわたるキリスト教会の歴史の中でも大切にされてきた祈りです。東方正教会でも主イエスキリストよ、罪人なる我を憐れみたまえという祈りをイエスの祈りと呼んで、修道院やまた信徒の普段の生活の中においても繰り返し唱えてきたそうです。毎日毎日、一瞬一瞬、私たちが神様の憐れみを求めて生きることは、また私たちの信仰生活においても大切なことであると思います。今日開かれているこの二人の盲人の癒しの記事、この直前に置かれているのは、私たちも以前学びましたけれども、人より偉くなることを願っていた弟子たちに、イエス様が仕えることを教えてくださった、そのような箇所です。偉くなりたい者は、皆に仕える者となり、頭になりたい者は、皆のしもべになりなさい。そのような、へりくだった姿を、イエス様が教えてくださったまさにその姿勢を、私たちはこの目の見えない二人の人のうちに見ることができると思うのです。でもこの老人、盲人の姿を見る前に、私たちはそこに置かれていた群衆の姿をまず見たいと思います。今日の箇所はこのように始まります。29節30節、一行がエリコを出ていくと、大勢の群衆がイエスについていった。すると道端に座っていた二人の盲人が、イエスがお通りと聞いて、主よダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。一行はエリコを出て行きました。イエス様はおそらく意図的に、旧約聖書に出てくるヨシュアが約束の地を征服するときに辿った道のりと同じ道のりを辿っていかれたのだと思われます。王なるイエス様、勝利のイエス様が進まれる、その姿はエリコで勝利を取り土地を征服していく、そのヨシュアの姿を彷彿とさせるものでした。人々はそんな素晴らしいイエス様の姿を見て、このイエス様についていったのです。しかしそのようなこの群衆たちですが、イエス様が本当はどのようなお方であるかを正しく理解してはいませんでした。31節、群衆は叱りつけて黙らせようとしたが、二人はますます主よダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んだとあります。群衆はこのイエス様のことを 力強い王として見ていましたが、憐れみ深い王としては見ていなかったのです。イエス様が仕えられるためではなく、仕えるために来られたこと、多くの人の身の代金として自らの命を捧げるために来られたこと、そのことを群衆は知りませんでした。そんな彼らはここでこの二人の盲人を退けるという過ちを犯します。彼らの過ちはそれにとどまりませんでした。イエス様がどんなお方であるかを知らなかった群衆はその後も流されていくことになります。イエス様がエルサレムに入られた時は、イエス様をこの上なく歓迎し、しかしそのすぐ後にはその同じ群衆がイエス様をどうすべきかというピラトの問いに対し、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだのです。いとも簡単に流されてしまう群衆の姿を私たちはここに見ることができます。私たちもまた周りに流されてしまいやすいものではないでしょうか。いや、私は自分の信念を確かに持っていると思われるかもしれません。しかしその信念さえも私たちの周りの人々の影響によって築かれてきたものではないでしょうか。自分が慣れた環境から出て別の環境に自分の身を置いてみると、自分が当たり前だったことが当たり前ではなかったということに気づかされることがあります。私たちは自分の周りに誰がいて、その人が何をしているかということによって動かされてしまいやすい、流されてしまいやすいものです。なぜ流されてしまうのでしょうか。それは私たちが確かなものを持っていないからです。ただ一人確かなお方である神様を、イエス様を知らないので、私たちはいとも簡単に流されてしまうのです。群衆たちがそうでした。素晴らしいイエス様を目の前にしながら、このイエス様が本当はどのようなお方であるかをこの群衆は知らなかったのです。しかしこの二人の目の見えない人は違いました。この盲人二人は目が見えないことによってさまざまな困難を経験してきたことでしょう。社会的にも見下され、罪深いものとさえ見なされる、そのような存在でした。しかし驚くべきことに、そんな彼らがこのイエス様がどのようなお方であるのかを誰よりもよく知っていたのです。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと。彼らはイエス様こそが主であることを知っていました。イエス様こそがダビデの子、メシアであることを知っていました。そしてイエス様が高ぶるものを退けられ、弱いもの、小さなものを憐れんでくださる方であるということを彼らは知っていたのです。そんな彼らにイエス様は言われます。32節33節、イエスは立ち止まり、二人を呼んで何をしてほしいのかと言われた。二人は、主よ、目を開けていただきたいのですと言った。彼らはさらに、このイエス・キリストというお方が自分たちの目を開けてくださるお方であるということを信じました。これは驚くべき信仰です。盲人が目が見えるようになるということがどうしてあり得るでしょうか。しかし彼らはイエス様がそのような奇跡をも起こすことのできるお方であると信じたのです。そんな彼らにイエス様はどうなされたでしょうか。34節の最初に、まずイエスが深く憐れんでとあります。ここに記されている深く憐れんでという言葉は、先ほど 二人の盲人が叫んだ憐れんでくださいという言葉とは違う言葉です。この深く憐れむという言葉は内臓を表す言葉から来ています。心臓や肺、腸、体の中にある内臓がよじれるほどにイエス様が深く憐れんでくださったということがここで言われているのです。私たちに向けられているこの深いイエス様の憐れみをこの朝私たちはもう一度覚えたいと思います。私たちは時に憐れまれるということ、かわいそうに思われるということを嫌がるということがあります。どこか見下げられているように感じるからかもしれません。あるいは自分のことなど何も分かっていないのに分かったふりをされているように感じるからかもしれません。しかしイエス様が私たちに向けてくださる憐れみはそのような憐れみではないのです。イエス様は私たちを遠くから上からただ見下ろしておられるようなお方ではなく、私たちのところに来て私たちと共に腹渡がよじれるほどに苦しんでくださるお方、またイエス様は私たちの置かれている苦しみを経験することなしに理解することなしに決めつけるようなお方ではなく、実際に私たちと同じ苦しみを、いや私たちよりもはるかに大きな苦しみを味わわれたお方、私たちの痛みを苦しみをすべて完全に知ってくださっているお方が私たちと共にいてくださり、私たちと共に涙を流してくださるとしたら、それは私たちにとってどれほど大きな慰めとなるでしょうか。私が小学校6年生で肺炎になり、もしかしたらこのまま死んでしまうかもしれないと思ったとき、両親が交代で寝泊まりをして私を励ましてくださいました。寝袋を持ってきて私のベッドの下に寝袋で寝て、交代で夜も眠れない私を看病してくれました。今思えば両親は私以上に苦しかったことでしょう。でもその両親がいつも私と一緒にいて、息をするのもやっとな私と一緒にいて、私を励ましてくれたことは私にとって大きな支えになりました。イエス様はそのようなお方です。苦しむ私たちを遠くから見ておられるようなお方ではなく、苦しむ私たちのところに来てくださり、私たちの悲しみ、痛み、苦しみ、すべてを知ってくださるだけでなく、私たちと共に苦しみ、共に悲しみ、共に涙を流してくださる。イエス様はそのようなお方なのです。そして34節の続きを見ると、その目に触れられるととあります。イエス様はどのような方法でも彼らを癒すことができたでしょう。しかしイエス様は彼らの目に直接触れてくださり、彼らを癒されました。イエス様は私たちにも触れてくださる方です。私たちの痛み、私たちの傷、私たちの罪、イエス様はそこに触れてくださるお方です。先日の蒼天祈祷会で古くなったぬいぐるみの話をしました。ある牧師先生、ジョン・オートバーグという牧師先生ですけれども、その妹は、バビーという名前のようですが、幼い頃ぬいぐるみが大好きで毎日一緒に寝て、食事の時も隣の椅子に置いて どこに行くにもいつも抱いていたそうです。そのためそのぬいぐるみは時が経つとともにボロボロになっていきました。しかしバビーはそれでもそのぬいぐるみが大好きだったそうです。時が経ち、バビーはこのぬいぐるみでは遊ばなくなりました。しかし長い年月が経って、このバビーが結婚して娘を産んだ時、このぬいぐるみを娘にあげたいと言って2000キロも離れている実家に行って、実家にそのぬいぐるみを持って行ったそうです。そしてバビーはそのぬいぐるみを、その人形の病院というのがあるそうですが、その人形の病院に持って行き、完全修復手術を受けさせました。その結果、このぬいぐるみは初めて会った瞬間の美しさを取り戻したそうです。イエス様はそのように私たちを取り扱ってくださるお方です。体の病だけではありません。私たちはたくさんの心の傷を持っています。魂の傷を持っています。たくさんの罪を持っています。私たちの心の目、霊の目はいつの間にか閉ざされてしまっています。私たちはきれいなぬいぐるみのように神様の最高傑作として作られましたが、罪のゆえに傷つきボロボロになってしまっている。私たちはそのような存在です。しかしそんな私たちにイエス様が触れてくださるのです。イエス様の傷ついた御手を持って、イエス様は私たちに触れてくださいます。そのイエス様の傷ついた御手には癒しがあります。イエス様は私たちのために十字架にかかり傷ついてくださった。そのイエス様の傷によって私たちは癒され、作り変えられるのです。自分勝手に生き、悪魔の奴隷として生きるそのような私たちから、神様を愛し隣人を愛して生きる、神様が私たちを作ってくださったその本来の目的の通りに生きる、新しいぬいぐるみのような自分へと、神様は私たちを作り変えてくださるのです。その時私たちは私たちの本来の姿を取り戻し、イエス様の光を輝かせながら、イエス様の栄光を表して生きるようになるのです。その神様の手、イエス様の癒しの御手に、私たちは自分自身を委ねたいと思うのです。そして最後に34節後半、盲人たちはすぐ見えるようになり、イエスに従った。癒された盲人たちはイエス様に従いました。それは最初に見た群衆たちのように、みんなが従っているから私もついていく、そのようなものではありませんでした。イエス様がどのようなお方であるかを本当に知り、その方の深い憐れみを自分の身をもって体験したからこそ、彼らはイエス様に迷うことなくついていったのです。私たちもそのようになることができたらどれほど素晴らしいでしょうか。この世にはたくさんの情報があふれかえっています。私たちはその一つ一つに惑わされます。その一つ一つに流されます。しかしそのような中で変わることのない確かなものがあります。それはイエス様とイエス様のくださる御言葉です。このお方こそは私たちの主であり、救い主であり、私たちを深く憐れみ、私たちを癒してくださるお方です。このお方の憐れみを受けて、私たちもイエス様についていくものとして今週一週間歩ませていただきましょう。祈ります。 愛する天のお父様、私たちを憐れんでくださいと、あなたにすがる私たちを、あなたは深く憐れんでくださり、私たちを私たちのところに来てくださり、私たちに触れてくださり、私たちを癒してくださって、私たちが作られた本来の姿へと私たちを回復させてくださること、神様この朝教えてくださってありがとうございます。神様そのようになりたいと願います。傷ついてボロボロになった私たちをどうぞあなたが新しく作り変えてくださって、主あなたの前に完全なものとしてくださいますように、あなたの作ってくださった本来の目的の通りに私たちが生きることができるように、あなたを愛し隣人を愛し、ただあなたの栄光を表していく私たちが、そのような素晴らしい一人一人と、あなたの喜ばれる一人一人と作り変えられていくことができますようにお助けください。今週一週間も弱い私たちとあなたが共にいてくださり、私たちを導いてくださいますように、主よまた私たちもあなたの前に毎日毎日、主よ私を憐れんでくださいとあなたに祈り求めながら、あなたにすがりながら一歩一歩進んでいくことができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。